放送ポッドキャスト QR。
スタジオにゲストをお迎えいたしました。文化放送ライオンズナイターが始まる前の年、1981年にプロ1年目で新人王を獲得。西鉄も含めたライオンズ球団記録を紐解いていきますと、通算1806本の球団最多安打をはじめ、最多二塁打、最多得点など、もう枚挙にいとまがありません。ご紹介いたします。元祖ミスターレオ、石毛博道さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待たせしております。
なんか照れくさいですね。元気でやっております。
あの、石毛さんは半袖で元気なお姿なんですけれども、
はい、
そんなに毛深かったんですね、石毛さん。
え、そうですかね。
はい。結構男らしい、剛毛な感じ
で。いや、胸毛あんまりないし。ええ、これまた12月、12月だとまたこれ枯れてきますから。
芝じゃないんですから。ね、男らしい。よろしくお願いいたします。
よろしくです。
念のため、まずはプロフィールからご紹介させていただきます。はい、石毛博道さん。あの、まあ、岩崎宏美さんのヒロと書いて、いわゆる浮かんむりのヒロですよね。
はい。はい、
それに、辞典の天と書いて、はい、宏道。
はい。
どうしてもわからない方は、宏典じゃなかったのっていう方が、もう山のようにいらっしゃったと思うんですけれども、はい、あの、宏道と読ませるお名前の由来はご存知ですか？
いやー、あんまり、記憶っていうか、わからないんですけど、
はい。
まあ、あの、うちの近くにお寺がありまして、
はい、
そのお寺の住職がつけたということで、
は
まあ、昔はなんか当て字っぽくみんな読まさせたっていうところだったんですが、なぜノリじゃなしに道なのか、ちょっとそれは聞いてません。
う
ん、
そうですか。石毛博道さん、1956年千葉県のご出身です。ちなみに今日9月22日は55歳の誕生日をお迎えになりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。55か。はい。
一つのなんかこう、節目のような感じですね、なんか。
そうですね。
一般社会で言うと、まあ、じゃあ、そろそろお疲れ様でしたっていう感じの、うん、まあ、セカンドキャリアの時期ですけれども、うん、お元気でいらっしゃる。
そんな気持ちは毛頭ないですね。
ないですよね、当然。
はい。
お若い55歳。うん、ですから、55歳のこう我々が持つ概念を明らかに変えてくださった。
いや、とんでもないです。
一律銚子高校から駒沢大学、社会人プリンスホテルを経まして、1980年秋のドラフト1位指名で、西武ライオンズに入団。開幕スタメン出場を果たし、1年目でレギュラーの座を掴みますと、アベレージ3割1分1厘の成績を残し、新人王を獲得なさいました。その後、野球への燃えたぎる情熱で黄金時代のチームを支えていらっしゃいます。94年オフにフリーエージェント FA 権を行使しまして、福岡ダイエーホークスに移籍。96年に現役を引退してからはダイエーの2軍監督、2002年からはオリックスブルーウェーブの監督を歴任されました。そして2004年にはプロ野球独立リーグ四国アイランドリーグ設立を発表。現在は愛媛県松山市に拠点を構え、四国アイランドリーグの選手を指導する傍ら、小学生中学生を対象とした石毛野球塾を主催。さらにプロ野球 OB のセカンドキャリアを支援する BU コーポレーションの代表取締役を務めていらっしゃいます。間違いないでしょうか？
間違いないですけど、なんかかっこよすぎますね。実際はそんなかっこいいもんじゃないですね。
いや、あの、まあ、いろいろ大変な部分もあるんでしょうけれども、はい、間違いないということで、はい、よかったです。石毛さんは何歳の頃から野球を始めたんですか？
僕は10歳から始めました。
10歳というと小学4年
生。小学4年生からですね。
あの、後にプロ野球の名選手になる方としては、意外とスタートする年齢が遅いような気がするんですけど、いかがでしょうか？
かな。でもあの、今の子供たちのようにですね、はい、早くからユニフォームを着て、前バット、前グラブを持って、野球をしたって記憶がないんですよ。まずグラブ、バットがなかった。で、兄貴の関係で、
はい、
まあ、東京みたいにね、同級生が何人もいる環境じゃないんで、
はい、
やっぱりその下級生から上級生まで一緒になって遊ぶって言ったら野球くらいだったんですね。それもシーズンスポーツとして遊びの中でやっていましたから、寒い時期は、体育館に入って、まあ、機械体操だったり、バレーボールだったり、野球のみならずいろんな、まあ、スポーツを遊びの関係だった。とりもりましたね。
そうですか、うん。千葉の何という町のご出身ですか？
朝日市という、玉と書いて朝市と読むんですが、
はい。
この
度、大震災で被災した、ね。
半壊全壊も結構あり、15、6名の方も亡くなってますけど、うん、まあ、たまたまうちは、ちょっと浜から4キロくらい入ったところだったもんですから、その津波の影響はなかったんですけど、
はい、
ただ、放射能の問題で、ちょっとこう、野菜っていうか米のね、
はい、
作物がちょっと、出荷停止を、の時がありましたけどね。
石毛さんのご実家は農家を
やってらっしゃいました。農家です。はい。
お兄様が今、
そうですね。
後を継いでらっしゃるんですよね。
は
い、
うん、
そうですか。
でもね、うん、 子供の自分はその農家が、いわゆる野良仕事があるわけですよ。う
ん、あ、お手伝いなさいです
ね。それが嫌だったですね。それが嫌で僕は家に帰りたくないということで、中学に入って、まあ、クラブ活動を見たら、野球部が一番帰りが遅かったというところで、野球部に入っただけなんですよ。今でこそね、180センチで身長ありますけど、昔はチビだったんですよ。中学入学146センチですから。
それはちっちゃいですね。
でも、足は速かったんですよ。だからまあ、陸上部に入るのかどうしようかっていろいろ悩んだんですけど、
はい。
帰りが遅かった野球部を選びました。
どっちでも良かったんですね、じゃあ。
うちに帰りたく、帰るの遅くなるならば、どっちでも良かったんです。
はあ、いわゆる運命の分かれ目ですね、そこ。本当ですか、陸上選手やられてたら、多分、大金はゲットできてないですよね。昔の時代であれば。
ダメでしょ
う。そうですか、うん。最初のポジションはどこだったんですか。
一番小学校の時はキャッチャーだったんですね。4年生、5年生、6年生。
小柄だったのに。
だって、キャッチャーなんてほとんどなんでしょう。壁みたいなもんで、裏方の手伝いみたいなもんでしたから。うん、で、何もやりたげなかったんですよ。
そうですか。
で、兄貴が選手にからやるっていうことで。でも、中学に入ってからは、ずっとショートでしたね。
そうですか。うん、以来ずっとショートで。
そうですね。
なるほど。どこか好きなチームありましたか、当時。
なかったです。その、プロ野球を見た記憶がないんですよ。
球場に行って足を運んでということが。
ただですね、まあ、テレビなんかもありましたんですが、はい、テレビでプロナイターとかプロ野球見た記憶はまずないですね。
あ、テレビ自体もですか、
ただですよ、小学5年の時に、地元の野球の大会の中で僕はキャッチャーで、そのチームが優勝して、僕は最高殊勲もらって、
はい、
そのお祝いとして、後楽園でしょうか、その当時、外籍でナイターを見た記憶があります。はい。でもあれはやっぱりカクテル光線に照らされた芝生とか、はい、なんかこう別世界にいるようなものですごい感動はありましたけどね。
当時はじゃあジャイアンツの V9 時代じゃないですか。
そうですね。柴田さんが背番号7番つけてセンター守ってらっしゃいましたね。
外野席だったんですか。
外野席でした。
はい。そう
ですか。それくらいのもんですね。全く野球は別に好きってこともなかったですね。
そうなんですか、
だって僕はあれですもん、小学校で大工になりたいと思ってましたからね。
大工さん、
はい、
職人さんですか、
まあちょうどね、まあ建築ブームだったのかな、
まあそうですね、石井さんが生まれたのは昭和31年ですから、
その後47、8年とか、まあまあいい、オイルショックの前ですからね、いい時期だったんでしょうね。
そうですね、物心ついた頃には本当に日本の経済も復興して、ますます右肩上がりの時代ですからね、
ですね。
はあ、そうなんですか。じゃあ、プロ野球選手自体に憧れてなかったっていうことですか？
全然。で、長嶋さんも王さんも全然わからなかったですね。
は
ぁ、はい。で、中学に入ったらやっぱり遅いじゃないですか。当然テレビ見れませんよね。
はい。
で、家に帰ったら今度は親父をフル寝てるわけですよ。うち農家ですから、朝早いわけですからね。なんか本当にこう、まあ、ただ単に、野良仕事やんなきゃいいかなと思ってたんですけどね。
現に手伝わなくて大丈夫でした、
でも、それ以上に、まあ昔で言う大会系の厳しい体罰等はありましたね。
そうですか。よくやめなかったですね。
まあ自分から野球部に入るって言った手前、やっぱりやめられなかったですね。
そうなんですか。市立銚子高校3年の秋にドラフト会議で、ロッテオリオンズから6位指名を受けました。
はい。
でも入団断っています。
はい。
これはなぜですか？
いや、僕自身が野球上手いと思ったことで一度もなかったんですね。で、まあ足はそこそこあった。で、高校3年の夏ですか、
はい、
甲子園をかけた千葉県大会の決勝で、そのライバルである銚子商業に負けたんですよ、決勝でですね。はい、で、その時の銚子商業が甲子園行って全国制覇して帰ってきたんですけどね。で、まあまあ、そこそこの動きとか活躍はしてたんでしょうね。
はい。
まあ、素材的にそういう判断をしていただいたんですが、でもまあ、その前に、駒沢大学の進学が決まってたもんですから。
そうなんですか。
でも駒沢もですね、昔はそう簡単に大学なんか行けるようなね、経済的な余裕もなかったもんですから、非常にまあ悩んだんですけど、
はい、
でもまあ、兄貴と親父が少し野球やってみろっていうことだったもんですから、まあ、ありがたい話だったですね。
で、駒沢大学に進み、ベストナイン6回。で4年の秋のシーズンでは首位打者も 獲得されていらっしゃいます、はい、この4年間でかなり伸びたということですか、野球選手としての実力は、石毛さんは。
いや、それでもね、うん、うまいと思わなかったです。僕が入った時は、中畑先輩が4年生で、
はい、
二宮さん、平田さんがいらっしゃってですね、
第3バガラスですか、いわゆる
やっぱり黄金時代の走りだったんですよ、
はい、
で僕が1年生でゲーム出てエラーしようが三振しようがチームは勝っていったわけですね。だから逆に僕は打てないしエラーするしということで、うん、で、まあその当時の大学の寮生活なんていうのは、それこそ下級生なんていうのは人格があってなんやのもんですから、そういう怖い先輩たちに揉まれて体罰もあったりして、あの時のなんか記憶なんかほとんどないですね。
そうなんですか、
それで2年生になって自分の時間持てるようになってですね、その中でも言ってもやっぱりその大学の監督、太田監督が使ってくれたんですよ、
はい、
ちょっと頑張らないかんかなと思って一人になる時間があったもんですから、やっぱり一番練習したのは大学2年の時だったですかね。
そうなんですか、
おかげさまで日米大学のメンバーに選ばれたり、はい、2年3年はね、オールジャパンに何回行って日米野球行ってきましたけど、
はい、
うん、まあ、その辺がやっぱりこう一番野球に目覚めたというか、うん、やらないかんかなと思った時期でしたかね、
うん、そうなんですか、うん、でそのままプリンスホテル行かれますよね、この時にプロからの誘いはなかったってことなんですか。
あったようです、
はい、なぜ伝聞帳なんでしょう
か。いやいや、僕はその監督にお前どうすんだって言われた時に、僕はあの社会人野球が行きますって断言したんですよ、うんうんうん、でどうすんだプロ行かねえのかって行きませんっつって、うんうん、で本来は高校から駒崎来た時に教職を取って母校に帰って野球部の監督をやりたいっていうものがあったんですけど、
石毛さんが、は
あ、ですがまあ1年生2年生があんまり時間がないんで学校行けない、授業もなかなか出れない、教職なんか取ることもとんでもないっていうことになって教職を諦めたんですよ。
ちょっと待ってください、その前によく1年生2年生単位取れましたね。それで
それはですね、昔はいい大学だったんですいや、ちょっと待ってくださいよ。でも僕は、ちゃんと試験の前は学校に行ってですね、はい、友達に教科書を借りて、
すごい、
ノートを写して、
はい、
それで卒業するときは142単位取って卒業しましたから。お
ー、ベスト尽くして。
はい。いろんなベストを尽くしました。
通すべき筋も通してますね。
そうです、そうです。
そうなんですか。
で、まあ、当初からそんな、まあ自分の希望があったもんですから、
はい、
大学出る時も社会人野球に行って、将来は、まあ社会人野球の監督か、大学の監督やりたいってものがあったもんですから、それは、太田監督には伝えてありましたんで、じゃあ分かったと。じゃあ行かねえんだなということで、はい。そこまではある程度自分の思いを、思い通りの人生を歩めたかなと思ってるんですが、
はい。
で、1980年、東京で世界選手権大会が行われたんですよ。
世界選手権。
はい。その時に、東海大学で、出身で唯一、学生から出てた原辰徳、現巨人軍の監督ですが、彼と三遊間を組んで話題になったわけです。
はい、話題になりましたよ。覚えてますよ。
で、9月、10月、原井茂という名前出てくるわけですよ。はい、で、今度は親父が変わってくるわけですよ。
お父様が。
大学4年間お前にだいぶ金使ったから、プロ野球に入れば契約金というものがもらえるらしいなと。契約金行ってその金返せって話だったもんですから。
随分平たい話を息子さんにされるお父様なんですね。
で、まあ、分かったと。西武グループ、はい、プリンスホテルにお世話になってるんで、まあ、グループには西武ライオンズがあるから、そこに指名されたら、じゃあ西武ライオンズにプロに行こうと。でもそれ以外だったら俺は残って、自分の道を通したいって一つの妥協案を出したんですが、
はい、
運命のドラフトの当日、僕にとっては全然嬉しくないドラフト指名だったんですよ、実は。
なぜですか、それは。
だって自分の行きたい道と違うわけじゃないですか。自分はアマチュアの指導者を目指したいわけですから。
二者択一のうちの、まあ、できれば望ましくない道が、西武ライオンズの指名だったということなんですね。
はい、へぇー。あのままプリンスに残っていけば、まあ、プリンスホテルの監督をやったか、あるいは今頃は、東京プリンスの総支配人に頑張ったのはどっちかじゃないですかね
間違いないでしょうね、それは。
いやいやいや、
石毛さんの明るい人格も加味すると、
うん、
そうですか、うん、なんかプロ野球の地にね、その歴史を変えるような活躍をされた方のその人生のなんか最初の時期とは思えないですね、うん、なんか、
だからある面では自分で決めれるような人生だったんですけど、まあ、あの高校行ったことも大学行くことも、まあ、プロ行ったことも最終的には自分の意のままじゃなかったわけですよね。うん。でも昔は得たしてそういう時代でしたよ。親父の言う通り、恩師の言う通りという、有無も言わさずという時代背景でしたから、まあそういう方々に、あの面では今思えば、いい方向づけを していただいたかなっていうところですね、
その意にそぐわない道だったとはいえ、今自分の環境にある状況でベストを尽くすという意味では石毛さんは素晴らしいですね。
そうですね、そういう面では、まあ十二分にそういう面ではその場その場戦ってきたかなと思いますけどね。
そうですね、あのプリンスホテルが社会人のチームとして強くなっていきましたよね、それこそ石毛さんは一期生だったと記憶しております、あのやっぱり野球熱は高かったんですか。
オーナーの堤さんがやっぱりそのアマチュアの出身で、まあ、西武ライオンズを同時に、持ったんですが、やっぱりこうプリンスホテル社会人野球をっていうそっちの方が多分熱はあったと思いますね。
プロ野球よりも、
ですからまあ今あの西武第二球場で、2軍が使ってますが、あのグラウンドは当初プリンスホテルの練習場だったもんですから。
そうだったんですか、なるほどね、
でもね勝てなかったです。社会人野球もやっぱりさすがです、レベル高かったです、あの当時は六大学等々のキャプテン連中が結構集まったんですけどね、それでも勝てなかったですね、
たんですか。
でもね、今思ってこう人生半分ぐらい生きてくると、その中学高校大学社会人と、まあそこまで野球のいろんなそのレベルとか戦ってきたわけですよね。で、まあこの独立リーグ立ち上げた時もそういったまあ人脈があったからですね、まあある程度順調にことを進めたし、また逆にそういう人脈に大変助けられたっていうところですね。今思えば、やっぱり良かったかなと思ってますけどね。
運命のドラフトの時って、その、西武ライオンズだけではなくて、あの、阪急ブレーブスも、
そうなんです。
1位指名されてますよね。いわゆる競合されていたと。
はい。
阪急が当たりくじを引いていたら、じゃあ拒否していたってことなんですね。
そうですね。その通りだと思います。でも今思えば、今ですか、その、慶応のね、江藤監督だったり、小林さんが大学の監督やられたりしてますけど、そうなると、駒沢の監督やってたかもわかりませんね、ある面ではね。阪急を拒否してたら。
その時点で、もう、あの名監督、太田さんから禅譲されていたということですか、監督の座を。
いや、それはわかりませんよ。だから言ったんですよ。お前、プロやからどうすんじゃ、将来は太田さんの後の監督やりますよって言ったことはありますからね。
はあ、その時、あの太田さんは何とおっしゃったんですか、石毛さん。
バカ野郎とか言いました。
すごいですね、迫力十分ですね、やっぱりね。
大恩師に失礼な話はしたんですけどね。
でもまんざらでもなかったんじゃないですか。マナ弟子にそのようなことを言われて、あ、そうだったんですか、西武ライオンズ本当に石毛博道を引いてくれてありがとうございますという感じがいたします。
はい。